あなたの心をホッとさせますホットキャスト、こんばんは、ほろ酔いのみっちーです。
こんばんは、くむです。
はい、もう寒くなりましたよね。
いや寒いですけど、私怒ってますよ。
怒ってますか？
怒ってます。ヒマラヤっていうねアプリがあるんです。ヒマラヤジャパンっていうね、もともと中国系の中国の方でその音声コンテンツ配信アプリを手掛けてて、すごい視聴者数っていうのかな、アプリダウンロード数を誇っているっていう。
あのポッドキャストを聞くためのアプリとはちょっと違うんですかね。
どうなんでしょうね。その中国でどのように使われてるのかはよくわからないんですけれども、その、まあ、日本でその事業をやりたいということで、あの多分結構たくさんのポッドキャストをやっている人たちにメールが届いてたんじゃないかと思うんですよ。で、私のところにも当時というか数ヶ月前ですよねに届きまして、ぜひ御社の番組をねシェアさせてくださいというふうな連絡をいただきまして、まあ今時ねこう、偉いなって逆に思った。
そうやってこう断りをねちゃんとするのはね、
基本的にポッドキャストって RSS で配信している代物じゃない、だからその許可がいるかいらないかって言われりゃあれっていらないもんだと思うんだよ。
そうですね、あの iTunes からこうねそのとあの自動的に表示するようにシステム組んで使ってるところがアプリ
だ、いやゴロゴロあるでしょうっていうか、あのソニーのアプリですら音楽アプリの中でそのポッドキャストっていう項目が表示されている部分に関しては、あのそんな感じで勝手にやってますもんね。だから私たちに別に許可をもらうわけでもなく、まあ、いわゆるブログの RSS サービスと一緒ですよね。RSS リーダーの音声版っていうのがいわゆる、まあ、iTunes も似たようなところがあるわけなので、そのグループを見せてくれているだけでしかないわけですから、まあ、その最初に登録するのが何なのか、個人でも登録できるけれどもその、まあ、いわゆるこう、ね、ヤフーのトップに昔あったようなさディレクトリーみたいなさ、このカテゴリーにはこういう番組がありますよっていう風に最初に見せてくれるみたいなね、
見せ金とはちょっと違うかもしれないけど、はいはいはい、最初に並べるラインナップみたいなのでね、見繕って
と、まあ、勝手に要は登録するみたいな部分があると思うんですけど、それにいちいち許可は得なくても多分法的には問題ないはずなんですよね。あくまでも、あの音声のデータもこちらにありますし、
記事情報もちゃんと、
そうそうこちらにある、そのそれを表示しているっていうだけにしか過ぎないと言われればもうこちらは何もそれにクレームは出せないので、だから、まあ、アプリのいわゆるポッドキャスター、その iTunes 以外のね、ポッドキャスターアプリ的なものっていう、その Android とか、その辺にあるようなアプリでも、まあ、結構勝手に登録されてるわけですよ。まあ、ついでに言えば、ウェブサービス上でも、勝手にね、登録されてるのっていっぱいありますよね。だから、このリンクなんだって思って飛んでいってみると、そういうサイトで、うちの番組が、要するに、いっぱい並んでいるみたいなさ。そういうの普通にあるんで、まあそういうもんなんだろうなと勝手に思ってたので、わざわざ許可を得てくるんだっていうのは偉いなって逆に思って、
ちょっと好感度がね、はい、好感度が上がった瞬間では
あったんですよ。上がったんですよね。そのまあ結構なんか日本で頑張りたいっていう、そのコンテンツを大事にしてっていうことがあったので、まあちょっといろいろまあメールのやり取り少し担当者とやり取りしたことがあったんですけど、まあその担当者はもう辞めちゃったんだけどね。でも、まあ、まあそこまでやろうと本気でやろうとするんだったらもうね今結局 iTunes しかないわけなんで、だったら、まあ、ライバルはいた方がいいじゃん。まあライバルになるかどうかともかくとしても、違う見せ方ができる
裾野がね広がる方が嬉しいですからね。そうそう、聞いてもらえるきっかけになる、
まあ、きっかけとしてはね、まだ結局ただそのリーダーで引かれても我々にとってメリットがどれだけあるのかっていうのは、その辺はまあ基本的には微妙なところだと思ってるんで、サイトに来てもらわないことにはあの特にね、まあ、それは広告的なものも含めてですよ、記事みたいなものも一切見られなくて、ただなんとなく本当ラジオしかやってないって思われたくはないよねとは思うわけですよ。
そうそう、いつもね番組の中でしつこく私言ってますから、はい、サイトに来てくださいねって、はい、
そうなんですよね、うん、
まあ、結局、うん、来てももらった方が嬉しいですからね、こっちとしては。
そうなんですよね、
うん、そう。
だから、まあ、ポッドキャストという仕組みそのものが、まあ、横から取りやすいような代物になってるっていうのが、うん、そのリスナーとしてのメリットの部分と配信側としてのデメリットの部分みたいなものはもちろんあるので、
うん
うん、その辺は難しいところではあるんですけど、
うん、
まあ、ただその、まあ、今回にその、ね、シマラヤジャパンさんに関しては結構最初の好感度は多分、
うん、
でところが、まあ、担当者が辞めたりとかいろいろありましたけれども、その様子を見ていると、まあ、少しずついろいろやってるんだろうな、たまにこうアプリはインストールしていたので覗きに行ったりとかしてたんですが、あの最初はね各番組に許可を求めてたみたいですけれども、うん、だからうちで言えば、そこは2と寝るまで待ってには来てます、ね、
うん、
そしてまあホットキャストに来てなかったんですが、いつの間にかホットキャストも勝手に登録されてましたし、
うんうんうん、
だからあ方針変わったんだなと。
うん、あの他のアプリと結局一緒かみたいな、
そうそう、勝手登録かぐらいに思ってたんですけど、うん、まあ、結果的にねそのプラスになるんならと思ってたんですけど、最近見たらあの、まあ、初期の頃はねまだ普通に多分依頼してっていうチェックやった上で登録してたんだと思う。なんか最近こうアップロードできたりとか自社内でもコンテンツ配信できるようなシステムを組み始めてるのかな、うん、まあ、当然そうすべきだとは思うんですけど、
うん
うん、みたいな感じが見えてきたと思ったら、なんかやばそうな番組がいっぱい並んでるぞって、まあ、いっぱいというほどではまだないんだけど、
うん、もう、うん、まあ、企業さんがやってる分にはちょっと大丈夫かみたいな。
そうですね、まあ、だ配信してるのはあくまでも個人かもしれないですよ、うん、その、
うん、
どこぞのね、うん、でもどう見てもこれは違法音源だよねっていう、
うん、
それこそ DVD のオーディオコメンタリーをそのままバラしたような音声がそのまま上がってたりとか、その歌をそのまま MP3 的なものをそのまま季節の歌みたいな感じで上げてたりとか、え、無法地帯なのもうすでにみたいなさ。ただあの自分からあれ登録今のところできないと思って、いわゆるその企業、そのシマラヤジャパンそのものがそれを配信することを許可しているっていうことになってしまう。
まあ、でもどんなものを上げるにしても結局は上がった時点でその運営サイトの、運営サイトがちゃんと、それを
容認して、責任
して、うん、容認してるっていうことになりますからね。うん、本来 YouTube であれニコニコであれどこであれ、そうなんですよ。上げたら上げた人の責任ではなく管理してるところにも必ず責任は出てくるんですよね。うん、そこがなんか逆になってるなっていうのはいろいろ昔から見て思うんですけど、
まあ、いろんなところではね問題起きてますけれども、
うん、
あ、ここもそうなるんだっていうのが、ただその比較的みんなが簡単に投稿できますよ的なサイトでないからこそ、え？みたいなところがあって、
まあちょっと早いなっていう、
そう、あ、なるほどな、そういう会社なのかなっていうふうに思わせ、なんかね、最近こういわゆるこうプロとのコラボみたいなこともやり始めてそうな、こう名前を聞いたからさ、あ、そうなんだって思って見に行ったらそんな状況だったんで、なんだ悪化してんじゃんっていう、
うん、
いやー、まあ、なかなかね難しいんでしょうね、本当ね、
難しい、
たくさんのコンテンツが入るようになったらそういうものも、うん、詳しくない人がやると気づかないものこ、うん、なのかもしれないね、公式的なものなのかもとか勝手に思っちゃうのかもしれないね、
うんうん、
でそれを消すのためには公式が、自分は公式でそれはダメだっていう風に言わなきゃ消せないっていう、うん、またこのジレンマになってくるわけでしょ、
うんうん、
ニコニコの時もそうだったみたいに ね YouTube もそうみたいにね、うん、その違法動画を消させるために一体どんだけめんどくさいか、
うん、そう、
本当ね、うちの番組も切り張りされてアップされたり YouTube にしてましたけど、あれ
申告、ね、
申請するのめっちゃめんどくさいんですよ、
うん、っていうかホットキャストを上げてるのを見た時にはまあ物好きなって思ってしまいました。そこにはまだこう需要がありそう
な、いや結局は、ね、
ホットキャストのサンドイッチ界ですよ。
内容はどうでもいいんですよ、うん、 あの数を打って再生数が欲しいだけの話なんで、彼らはね、だってそういうマニュアルが普通に売られてるわけですからね、 YouTube で稼ぐ的なもののマニュアルの中にそういう違法を勝手に音声コンテンツ切り貼りして持っていけばこれは引用になりますみたいなインチキが書かれてるわけでしょ、嘘がさ、あとはとにかく PV 撮れるような内容、自分がね、いわゆる YouTuber は自分で頑張ってるからまだいいんだよ全然、
う
ん、
そう
じゃない、うん、人のコンテンツを持ってって商売しようとする、
まあ、他人のふんどしな人たち、
うん、 まあ、そんな連中に金を払う、ね、YouTube 側もおかしいんだけどね、はっきり言えばね、
うん、
はい、まあみたいな感じで、ちょっとね怒ってますっていう話、
おかんばりです、
はい、オープニングでしました、はい、
はい、それでは、気を取り直してホットキャストスタートです。さあ前回は人生も家族も介護もいろいろということで、まあね、あの40代50代になると身近になる介護の話題をホットキャストも触れていきますよ、はい、みたいな感じです。
投稿来ましたね、
ね、あ、コメントたくさんありがとうございます。ということで早速ご紹介しながら、まあ、前回の続きな感じでお話ししていきたいと思います。まず、アンニャさんからいただきました。これは箸休めな感じで、
はい、
Amazon のサイバーマンデーも終わってしまいましたが、お二人は何か購入しましたか？私は今回2番目の Kindle ペーパーホワイトを購入しました。32ギガの漫画モデル、キャンペーン情報ありのもので7300円オフ。今まで使っていたものはフランス書院文庫などをダウンロードしていたらページめくりがもっさりしてきたようなので、これはチャンスだと思いポチってしまいました、昨年を反省して今回はお急ぎ便ではなく通常配達のコンビニ店頭受け取りにしました。購入もホットキャストのホームページの Kindle のバナーからしましたが、多少の貢献にはなったでしょうか、ということです。どうもありがとうございます。私の声が弾んでいるように十分に貢献していただきました。ありがとうございます。ね、クマさんは今年のサイバーマンデーはどうでした？
私はね、うん、スタンドを買いました。
何のスタンド？
スマホ？スマホじゃなくて Mac の MacBook の下に、うん、こう置くスタンドがあるんですよ。以前からね、もう
メタルのやつ？
そうそう、メタルのやつ、
クムさん言ってくれたらそれ、
うん、
あげたのに。
え、何？マジ？
私買ったんだけど、うん、結局使わなくなって、あれだよね、メタルのものでこうなんかこうクイッと折った感じの。
そうそうそうそう、3000円ぐらいするやつ。
うん、買っちゃったんだ。
あ、そうなんですか。
これ使わない、誰か使わないと思いながら
そうですか、
そっとしまった。
私はね、結構このずっと気になって、半年ぐらい気になってて、
うん、
で結構ほら、そのまさに介護の話じゃないけれども、うん、その仕事部以外で仕事することが最近たまにあるんで、こうやっぱりね、床に置いて するわけいかないわけです、
うん、そうね、そう、
机に置いての場合もあるんだけど、結構こう、ね、場所によってはこうちょっと上がってた方が良かったりとかするので、うん、やっぱ買わなきゃダメかなって思ってたところだったんですよ、
うん、
でちょっと少しお安くなってたからね、たまにね、タイムセールになってるのは知ってたんだけれども、
うん、
ちょうどね、また今回なって安くなってたんで、でもいいかと思って注文したところでした、
うん、私はあれです。
あと仕事用のスイッチのメモリーカード。
なるほど。ゲームのやつね。
はい、マイクロ。いや、ゲーム用の、ゲームそのものじゃなくて、SD カードの前ちっちゃいの入れてたので、ちょっと64ギガのやつをね、
うん、
買って、はい、入れ替えました。
ちゃんと買い物してますね。
そのぐらいしか買ってないよ、でも。ほんと、でっかいの何も買ってないから。
私はもう毎回サイバーマンデーはこうずっといいのないかなって見るんですけども、あ、これ欲しいかもって思ったらもう結局買いそびれてるんですよね。今回気になったのが、鏡の少し内側に LED ライトが埋め込まれてるんですって、こう点々点々点々と、はいはい、女優鏡みたいなやつ、
うん、 うん、なるほどね、なるほどね。
わかるかな。
はいはい、わかる。
うん、ちょっと、やっぱりこう、机の位置的に、前の方から光が当たらないんですよね。こう、左の上の方から天井灯が光って、みたいな。ちょっと、正面から光が顔に当たってくれないから、やっぱりなんか暗いな、っていう、ちょっと悩みがありまして。で、あ、こういう商品もあるんだ、いいなって思って、ちょっと考えようって思って考えてる隙にもうさっとなくなって、売り切れになってました。
てか、うん、そこまでいりますか。
いや、私も最初はそこまでって思ってたんだけども、
化粧するときには便利かもしれないけれども、うんうん、それで綺麗に見えてたから外で綺麗に見えるわけじゃない。
いや、綺麗に見えるんじゃなくて、うん、違います、違います。
何用な、
やっぱりね、最近ね、うん、やっぱりこうちょっとアラフォーになってですね、
はい、
やっぱりちょっと薄暗くなると、
あ、目が
見えにくくなってきてる部分があるんですよ、
ね、はいはい、
やっぱり暗いところでスマホ見たりしてたもんですから、はい、多分そのせいだろうなと思うんですけど。
いやいや、単純に年ですよ、年。
年ですか。はい、はい、で、やっぱ
老化ですね、老化。
朝バタバタっとこう化粧するときに暗いんで、
うん、
単純に。
わかります、わかりますよ。そう、
明るさが欲しい、うん。で、スタンドもあるにはあるんですけど、やっぱりこう、形状的に求めてる光と違うんですよ。っていうので、うんうん、化粧のしやすさを求めてのライトですね。はい、あ。ちょっともう、これ、定価で買っていいかなって今、
思ってるところです。俺、ちょっとね、思ってたんだ。今回ね、はい、先日、娘の部屋の蛍光灯が壊れたんですよ、うん、でもう私がね、
うん、
まだ学生だった頃に使ってたやつを家を建て直した時にそのままこの部屋誰も最初は住まないから大丈夫と思ってそれをそのままつけたのね。まだ当時比較的新しかったから。
天井と
天井と天井の、うん、こういわゆるシーリングなんだけど、シーリングじゃなくて昔からのこう下がってるやつだよね、
うん、ペンダントライト。
そうそうそうそうそう。で、それがずっとついてたんですよ、娘の部屋。
うんうん、
でそれがちょっとやっぱりもう古くなってるしね、古いレベルじゃない、うん、20年ぐらい、
うん、
もう下手したら30年だよ、うん、本当に。
新しい可愛いの買ってあげて。
いや、だからね、ああこれでも今蛍光灯買えるだけでも2000円ぐらいするじゃん、
うんうん、
ちょっと高かった。まあ1500円ぐらいするよね、2本交換するとさ、
うん
うん、LED にしちゃった方が安いんじゃねえかとか思ってさ、
うん、
結局明るいし、
うんうんうん、
って思って、5000円ぐらいの LED のシーリングに変えてあげたんですよ、
うん、
この前のテレビのポイントでね、変えたから、
うんうんうん、
ただで、まあ、ただじゃないよね、ポイントで買ってるわけだからね。
うん、
でそれを見たらあまりにも明るくてね、
うんうん、
最近この前大掃除した寝室がですね、暗いんですよ、
うんう
ん、若干、
うん、こっちも、まあ、寝室だからちょっと暗めでもいいと思うけど、
うん、でもね、暗めでもいいけど、うん、ちょっとやっぱ、
まあ、切り替えができるのが一番いいけどね。
そう、その明るさ、明るい、そうそう、に慣れちゃった後にね、その暗さを、うん、若干の地味な暗さを見るとね、あ、寝室のもう LED にしたいな、これちょっと Amazon で買おうかなってちょうど思ってた、
うんうん、
思いながらも結局手が出ないまま終わったんですけどね、うん、やっぱほら、ちょっと10畳以上じゃないとさ、6畳用とかじゃちっちゃいから、
うん、
少なくとも8畳じゃ足りないかなぐらいの広さのやつが、うん、ってなるとやっぱ1万前後になってきちゃうからね、うん、
もうちょっとムーディーなやつにしなさいよ。
いや、いいです、いいです、別に。
寝室ってなんかやっぱりこう、白熱灯じゃなく、ちょっと黄色っぽい光の方がいいですよね。
でもまあ、それはね、いやいや、それはそうですよ。うん、だから最近ほら、ちゃんと LED もそういういろいろ、
うん、そうそうそうそう。
部屋の色に合わせてるでしょ、
うん、多分ね、そうそう、そういうふうなやつの LED いいですよね。今、私の部屋もそうなんですけど。うん、
でもほら、うん、暗すぎる、暗いっていうのとなんかムーディーな暗さは違うじゃん、
う
ん、
そう、違います。薄暗い、
そうそう、
心が沈みそうな暗さは
そうなんですよ。ちょっとね、あ、心が沈みそうな暗さだなと思って、これはせっかく部屋をきれいにしたらそこも変えたいなと思っているところ、
うんうん、
でもそれは買い損ねましたね、今回はね。
はい、ということで、あ、結局私は実際買ったのは Kindle の、あの書籍ですね。あの仕事用の、
はい、
資料を買うに終わりました。次回はいい出会いがあるといいなと思っています。そう、
ね、じっくり欲しいものが欲しい感じがあるからね、うん、
ね、うん、あと結構まあ年に何度かアマゾンもセール的なものありますからね、うん、いやでも今年はもうあの Kindle の Fire 買ったからいいんだ、
うん、あ HD10 かな、あれはちょっと一瞬欲しかったんだけどね、
うん、
それでもまあ1万超えちゃうからね、まあ、安いんだけどさ、
うん、うんうん、もちろん安いんですけどね、
まあでもいるかって言われたら、
ちょっとこの時期買うにはちょっとそうそうそういろいろいるような、
いるかって言われるとっていうこの難しさですよ、
うん、そうですね、はい、はい、ということで長くなりました、ありがとうございます。次はドイツ猫さんからいただきました。介護のお話では本当に大変ですね。以前家内のおじが寝たきりになって私もよく手伝いに行きましたが、おじはそんなに大きい人ではなかったのですが、それでもベッドで体を動かすのに本当に力もいるし大変でした。それ以来大きい人を見るとこの人後で大変なことになるなとよく思います。ところでクムさんの家族構成は以前と話にも出るので分かりますが、ミッチーさんはこんなに楽しい人なのにぼっちなんですか、それとも何か私が聞いてなかったことはところがあったんでしょうか。これは全く理解できませんということです。どうもありがとうございます。私はいや、
これはさ、うん、まあね、聞いてて勝手に妄想して楽しんでくださいっていうのが多分一番いいんじゃないですか、うん、私がね、家族の話をするようになったのもまあ最近でしょ、う
ん、ですよね、うん、前はそんなに言わなかったですよね、
はあ、娘の話とかしだしたのもまあここ最近だと思うんですよね、
うん、そうですね、
はい、
私はあの単に意図して言ってないだけなので、
はい、
あのそんなご心配されるようなことはありません、ご安心ください、
はい、
ね、
まあ、そう、ほら、プライベートを、ね、出していくタイプの人と、うん、出さない人は当然いると思います。
やっぱりね、プライベートをネタにできるんだったらいいんですよ。笑えるネタとかこうできるんだったらいいんですよ。だからホットキャストの初期の頃は私が切り売りしてたんですね、プライベートを。
確かにそうでしたね、
あれはネタの宝庫だったからこそやったことで、
はい、
特にあの面白いネタになるようなことがないので、い
や、まあね、年をとともにね、やはりね、その辺はね、こう、
うん、
守るものも出てきますよ。
そう、あのとりあえずあの、うん、あのぼっちとかだったらこんな風に悠長に番組やってませんからって、
はい、
思います。
はい、
はい、ということで、あの、そうそうそうそう、私もやっぱり大柄なので自分も老後、うん、あの、やっぱりそういう時になるのは大変だなっていうふうには思ってます。あと、私もあの、祖母の介護をしてたことあって、祖母も寝たきりになってたんですけれども、やはりあの、まあ、もともとはそんなに、あの、体格はまあ女性のお年寄りなので小柄ではあったんですが、やっぱ薬の影響でずっと病気をしてたので、長い間、どうしてもあの、薬の影響で体重が増えてしまって、っていうところで、あの、うん、あの寝返りを、ね、随時しないといけないとか、あとはあの下のお世話もしないといけない、あとはこう車椅子にあのベッドから移し替えたりとか、結構やはり、まあ、ちょっと力がいる部分は介護であったんですけども、うん、やっぱりあれですね、正しいやり方っていうのを知ってたら、随分あのその負荷が少しは軽減されるっていうのがあるなっていうのも実感しましたし、あとは介護用品でそういう補助になる道具っていうのが本当たくさんいろんな種類があって、日本はね、さすがですよ、
介護大国ですから ね、 ね、
そう、だからそういうアイテムも年々進化してすごい素晴らしいものが出てきているので、本当ね、ぜひそういうのはね、活用して、
レンタルもあるんだよね、
そうそう、あの、うん、基本レンタルで使うといいと思います。買うんではないような気がします。でそういうのってケアマネさんがやっぱりこう知識として知っていていただけると、はい、あの、あ、こういうのもありますからぜひ使ってみてくださいとかいろいろ勧めてもらえるんですけれども、やっぱりケアマネさんもすごいお仕事大変じゃないですか、いろんな、ね、 担当の人を抱えてとかって、そういう介護の道具に対してのこうどんどん毎年新しいのが出るのを知識つけていくっていうのも大変なので、そういう事業者、あの道具の方の事業者にあの相談してみるっていうのもね、結構いい手だったりします。でケアマネージャーさんにこういうのがあってこれを使ってみたいんですけどっていうのをね、うん、自分からちょっと聞いてみるっていうのもおすすめです。はい、
はい、
あの私あの昔その介護関係の会社に勤めてたもので、えそういう、うんうん、そういうのも便利だなって思います。
はい、
はい、私はもう今後もし利用あの、うん、必要になったらまたそういうのも利用したいなと思ってるんですが、まあね、痩せなきゃなって思ってます。
そっちの方で終わるんだ。
はい、はい、ということで、ドイツ猫さん、ありがとうございます。さあ、次は、あかねさんからいただきました。出産前は介護の仕事をしていました。正直、時間が区切られていて、賃金が発生する仕事だったので、できていました。自分の家族となると、仕事のように割り切って対応するのは無理だと思います。お二人がおっしゃっていたように、行政にまずは相談、デイサービスを使ったり、施設に入所してもらって、離れて休んだり、他のことをする時間は必須ですよね。プロに任せるのが一番です。しかし、それにはお金がいるんですよね。お金の大事さを痛感します。ありがとうございます。全く同感です。お金大事ですよね。そういうサービス受けるのには。
本当ね。
介護保険でもやっぱり自己負担が発生して、
はいね、
うん、でその単位をオーバーするとやっぱりね、あとはもう全負担になるじゃないですか、はい、そこはもう本当お金パワーになっちゃいますからね、なかなか。
いやでもね、本当こう介護の申請あるじゃない、
うん、
あの脳梗塞で昨、うん、おととしか母が倒れた時に、うん、あの申請した方がいいよって言ってくれる人もいたんですけれども、うんうん、まああんまり深く考えてなかったんですよね。で病院だったらもうそのまま即申請ができたんだってね、
うんうんうん、
ただやっぱり今までそういう部分に対して全く無知だったので、で本人があまりにも元気だった、まあ、がんになっても元気だったから、うん、1ヶ月ぐらいでとっと退院してきたしね、その時もね、だからその本人が元気すぎてあんまり介護っていうのが年齢の割には全然身近じゃなかったんですよね、
うんうん、
ギリギリつい最近まで普通にバスに乗って行動してましたね、
うんうん、
だからそれでも元気すぎるっていうのはそれはそれでまた問題で年の割にはね、元気すぎるっていうのはこう周りがやっぱりそれで振り回されていくわけなので、
うんう
ん、でも本人からすればその介護の申請とか理解できないわけです
よ。そうね。自分は介護とは関係ない。あとは自分はいいわみたいな感じになってしまうからね、
うんうん、そうなんです。でこっちもまあ別にそこまではまだ大丈夫だろうとか思っていたので、
うんうん、
まあずっと申請もせずにいたんですけれども、うん、でもちょっとね、さここ最近、まあ
うん、
これはダメなんじゃないかなって思うことがやっぱり立て続けにあったので、
うん
うんうん、でもやっぱりね、さすがにねもう90になりましたし、
うん、
もうねやっぱりいろいろ進行するわけですよ、
うんうん、
いろんなことがね、
うん、
でこちらもねやっぱりその四六時中一緒にいるとおかしくなっちゃうから、
うんうん、そうね、
そのね優しさが足りないとか言われても無理ですってしか言えなくなる、うん、本当に、うん、なのでそのやっぱり一人になる時間っていうのをさ作らないとさ、
うん、
っていうのでやっぱりその体力的にもね運動をやっぱりやれって言ってもしないから、
うん、そうね、
だからよくほら60代ぐらいからだったら結構皆さん歩いてるじゃない、
うんうん、鬼のように歩いてます
よ、ね、歩いてますよ、めっちゃ元気に歩いてますよね皆さんね、うん、でもやっぱりあれあのぐらいあそこまで歩かなくてもいいけれども、
う
ん、軽い運動は必要なんだけれどもしないじゃん、
うん、
言われない限り、言われてもちょっと回ってもやっぱり癖づけるって無理なんだよね、なかなかね、
そうね、なんかやっぱりその辺は性格とかいろいろありますもんね、そうそうそう、
できる人はできるんだけど、うん、今までやってこなかった人にはなかなか難しいんですよね、
うんうん、
わざわざ靴とか揃えてあげて歩けるようにしても、うん、結局その一人でぽつりと そのね団地の中を歩くっていうのは、
うん、
やっぱり寂しいし面白くないし、うん、きついし嫌なんだよね、
うん、
っていうのでそのちょっとこのまま体力が落ちていくとやば、まあ、結果的にはこっちもより困ることになるからっていうところで、うん、これはなんとかリハビリとかできないもんかねと思って相談したら、いやまだ介護申請してなかったのみたいな話をこう主治医の人から言われて、うん、いや何も言わなかったじゃないあなたたちとか思いながら、うん、
あのデイサービスに行くとリハビリもありますよね。
そうです、あの
理学療法士さんがいて、はいはい、
そうですね、うん、だからまあそれでじゃあそのためっていうことで、うん、あの申請しようよっていう話をして、うんうんうん、納得させて、その包括支援センターですよね、うん、にお願いして、うん、来てもらいましたね、
うんうんうん、
でと審査してもらって、まだそんなにひどい等級ではないんですけれども、
うん、
一応それでもあのデイケアに行けるようになったので週に、うん、今までは週に1回でしたけどやっと週に2回行ってくれるように、うん、今年今この12月からなり始めたかなぐらいになってきたので、うん、もう全然楽ですよ。でも本人もそれなりに楽しそうだし、うん、なんかこれダメな人はダメって聞いてるんで、
う
ん、
そうそう、あのやっぱりあの言って人間関係が人がいる中に出るので、そういうのが苦手な人はやっぱり辛いしんどいっていうのがあって、うちの祖母もあの私 の, じあの実家の方に一遍引き取あの一時的に引き取って、そこからデイサービス行くのにもう全然知らない土地で行くようになるっていうので、ちょっと最初は嫌だったみたいだけど、でもやっぱりこう日々介護してもらってるから少しお休みあげなくちゃって本人も気を使ってちょっと涙が出るぐらい嫌だったけど言ってたんですね、
うん、
で何が嫌だったかっていうと、童謡を歌わないといけないとか、
はいはい、
なんかそういう風なみんなで一緒にあの歌って踊りましょう、お遊戯系がすごい嫌で最初は抵抗感があったんですね。でもそれはちょっと私は嫌ですって言ってやめて、でそれじゃなくってあのオセロをやってる
はいはい、
チームの方に入れてもらって、でそこで練習して毎日が楽しくなってきたみたいな、そこで楽しみを見つけてあのデイサービスに通うのが抵抗感なくなっていってました、うん、
あの辺ってもうそうそうそう、やっぱ考えてるからね向こうもね、
うんうん、
その昔はお式制だったのかもしれないですけれども、うん、最近はやはりいろいろなタイプに対応できるようにっていうのは考えてると思いますよ。やっぱそうじゃないとほらね、嫌だっていう人がやっぱりどんどん増えていくわけじゃん、
うんうんうん
うん、合わない、特に男性は辛いと思うよね、
うん、
うん、と思うので、
あちょうどねタイムリーにね、うちの父が、ま、ずっと病気をしていて今もうひどくなって闘病が長くてもうちょっとなかなか大変な感じになってるんですが、ちょうど今週あたりにその介護保険の認定を、
はいはい、
あのうん、受けるっていうので、うん、なんかそういう話になって、あ、ようやくなんだみたいなね。
もっと早くね受けとくべきだった
よ
ね。
で
もね、
あ、まあ、まあ、あとはそれまでが全然あのやっぱりこうまあ、元気って言っても日常生活に困ることがなかったので、あの今年の頭までが、でそこからちょっとひどく悪くなって入院してっていう形にちょっとうちの父はなってまして、うん、でやっぱりちょっとなかなか歩くのもおぼつかなくいい感じになって、そこであの、うん、退院するので、ちょっと一時的に退院することになって自宅で過ごすのに、やっぱりそういう介護とかあのそういうサービスを受けるのがいいんじゃないかみたいな感じで、まあ、ちょうどタイムリーに話が、
はい、
いってるとこですね、うん、
いや、やっぱりね、お世話にプロにはねお世話にならないとね、自分たちだけでなんと、うん、それはねお金も時間も余裕があってさ、こういくらでも人を使えるような状況だったらね、いくらでもね、うん、こう自分たちでなんとかできるでしょうけど、
まあ、あとはやっぱりこうヘルパーさんに来ていただくっていうのもやっぱりこう本人もでしょうけど家族も結構それはそれでまたストレスにもなったりするんですね、うん、の人が自分の家の中に入ってくるんで、
そうですね、
でだから なかなかちょっと踏み切れないっていう人もやっぱり抵抗があってちょっとなってし、なんかこう無理して頑張っちゃうのもそういうあのあれも事例もあるんじゃないかなと思います。だからあのこれから家を建てて老後のことを考える方々ぜひおすすめするのがあの介護ルーム的ななんかちょっといざとなったら介護ルームにできるような部屋を一部屋確保してですね、そこに出入り口を一個つけとくといいですよ。
あ、外からね入れるね、
はい、はは。私たまたまあの祖母がいた時の部屋があのもともとあのか、ね、なんなんだっけ、改装する、家を改装する前がですね、リフォームする前が、あの、勝手口があったところが、はははは、あの、無理やり部屋に作ってあったんですよ。で、その勝手口のドアを潰そうかって言ってたんだけど、いや、もういいじゃん、そのままタンスでも置いて隠しちゃえ、みたいな感じになってたんですが、その入り口を、あ、ここは、これはいいかもしれないって使えるようにしたら、ヘルパーさんがそこから出入りしてください。
ちょうどいいですね。
でただし、うん、あとは水場が必要なんですね、
はいはいはいはい、
手を洗ったりとか何か洗い物したりっていうので、はいはい、うん、あのやっぱりそばに何か水場的なものもあると、うん、あのね、トイレとか洗面所が近くって出入りできるのもあの近くってっていうと家族の負担がかなり減るっていうのは実感としてありましたんで、そういう余裕のある方は
それは大変だと思うよ、それを作るっていうこと自体はね、う
ん、いやちょっとああそういうこともあるんだなぐらいに考えていただけると、うん、やっぱりこうね、そうするとほら深夜とか来るんで、
はい、
11時12時ぐらいにヘルパーさん来てもらったりとか、そう、あの、うん、結局家族がもし介護で見てるとしても起きてる時間は自分たちできるじゃないですか、
はいはいはい、
なので朝、私は朝6時7時あたりと、あとお昼と、あと、あ、そうですね、お昼とか夕方と、まあ、1日 5回、6回ぐらいは自分たちでやるけど、それよりもやっぱり夜の遅い時間は、ちょっとね、難しい。
無理だよね。自分たちだって寝なきゃいけないもんね。
で、あとやっぱりその1回、2回をヘルパーさんに入ってもらうことで、すごい楽になるんですよ、うん。全部やってもらう必要はなくても、1、2回だけ、ピンチヒッターでやっていただけると、うん、それだけでもすごい楽になって、あ、こういうやり方もあるんだっていうのもね、ありまして、うん、
いや、
なんか
そう、ね、
本当、そういうのはやっぱりこう、ね、自分で思いつかなくても相談するとそういうのが出てきたりしますからね、こうしたらどうですかとか。そう
ね、たくさんの人見てますからね、やはりね、うん、あの人たちはね、だから、本当、相談することで、うん、かなり、あの、まあ、自分たちも楽になりましたし、
うん、
その本人もねそれなりには楽しんでるみたいなので、
う
ん、まあね、それを自分の中でこうなんていうの、もう私は介護されるような側になったんだって思い始めたらキリがないんだろうけど、実際介護されるようなもう年なわけだからね、
うん、
まだね、元気をより元気にするためにあの言ってもらうっていう感じで、家族もそれで救われるんだったらそれに越したことはないのかなと、今までちょっといろいろね、自分たちでなんとかなるもんじゃないかって思ってたのはもっともっと早い段階で動くべきだったなっていうのはね、5年早かったらもうちょっと違ったんじゃないかとかね、やっぱ思うことはいっぱいありますからね、
うん、
任せっぱなしは本当良くないなと思いました、本当いろんな意味で、はい、
はい、では次ご紹介します。ダンボールさんからいただきました。先週の介護の話はタイトル通りホッとする内容でした。私は32で父を亡くしたため、両祖父母、そしてなぜか祖母の姉の面倒を見なくてはならなくなり、親族の猛反対を押し切り3人とも老人ホームへ入れ、親族や本人たちの嫌味と戦いながら一昨年最後に残った祖母を送って、とりあえずやれやれといった今日この頃です。洗濯物の管理や事務手続きがほとんどでしたが、それでもいろいろきついんですよね。子育ても重なっていましたので、妻にも苦労をかけました。まあ本当にきつかったのは、亡くなった後で、お前今まで何してたんだって親族はわらわら湧いてきて好き勝手言い出した時ですが、全員突き返して面倒な親戚付き合いも一掃できたのは不幸中の幸いでした。貴重な30代をそんなことに費やしてしまったことが一番悔やまれます。ということです。どうもありがとうございます。そして、ご苦労様でした。はい、お疲れ様でした。
いやー、いいね。はい、親戚っていうのが一番めんどくさい、
うん、
本当めんどくさい、本当めんどくさい、
そうなんですよね。
その、
そんな目で見られたってさ、みたいな。
いや、もうね。いや、いいよ、縁切るからって、本当に思います。
うん、そう。いや、今までもそんなに付き合いなかったし。
ね、本当ね。いいとこしか言わないからね。
うん、うん、そう。家族の中でもいろいろあるんだよ、みたいなね。
多分ね、みんないろいろ持ってるはずなんだけれども、うん、他の人に対しては、きついんだよね。いやみんな
うん、あとはやっぱりこう自分が苦労するとその分人に優しくなれるかっていうとまたそれともまた違う場合も、
そうそうそう、私たちも苦労してるんだから当たり前でしょって思う人ももちろんいますし ね、
うん、ね、そう、うん、だから親も、ね、自分がここまで介護やってたんだからもちろん私もとか思ってたりとか、
まあ、そうじゃない人ももちろんいますけど ね、逆にね、そうさせないためにとか人もいますし、
う
ん、
そう、いろいろね、
ほんと人それぞれなんですけどね、
うん、ああもうね、ほ
んと、いやでもそこまでやり遂げてちゃんとこう親戚の縁を切れたっていうのは素晴らしいと思いますよ、うん、もう多分ね百害あって一利なしですから、うん、そういう人たちはね、
うん、
ほんとね、でもしかもそのちゃんと老人ホームに放り込んだっていうのは結果的にはその自分と家族を守るために正しかった道だと思いますし、
うんうん、そう、周りの、ね、人たちがそこまでちゃんとしてくれたならいいけどさ、うん、
結局ね口だけだからね親戚なんでね、
うん、そうですね、はい、ということでね、いやいや、これからぜひ40代は、は
い、いや来ますから、ああそう、自分もう終わったらね、うん、いいよね本当にね、
うん、そうそう、もうあとはもう晴れ晴れと、はい、ぜひ楽しい40代を過ごしてください、はい、はい、どうもありがとうございます。さあではラスト、フシュンさんからいただきました。自分も父を介護していました。身内だからこそ優しくできない、何度なく追い込まれていく感じ、思ってはいけないと思いつつ思ってしまうことなどなど、クムさんの気持ちわかります。うちはおばがケアマネージャーだったので、最初は自分たちでおばに手伝ってもらって介護をやりましたが、父が肺炎を患い入院し、一時期自分たちの手を離れたことがあり、すごく楽になりました。退院してきてから寝たきりになってしまったので、おばのアドバイスを受け、介護認定や障害者認定をフル活用し、最終的には家から近い病院に入院し、最後まで全部見てもらいました。やはり身内だけでは限界がありますし、介護する側も元気じゃなければ介護もできません。先週おっしゃっていましたが、町や国の制度を活用し、どれだけ手を抜けるかが大事だと思います。大変だと思いますが、適当に頑張ってくださいということです。どうもありがとうございます。はい。
うん。みんな経験してんだね、やっぱりね。
本当ね、
うん。なかなかほら、そういう話ってさ、表ですることじゃないじゃん。
うんうんうん、そうね、
そう、
うん、
みんなそれなりに苦労してるし、まあ逆に言えばこれからねそれを自分の身になってっていう人たちもいるでしょうし、
うん、
いや大変ですけど、もう本当ね自分たちが倒れないようになんとかやっていくしかないよね、うん、
そうね、うん、あのこれから高齢化社会に、まあ、もうなってますけど、これからどんどんなっていくじゃないですか、
はい、
国の生産性が落ちてるのに、それであの老人の面倒を若い人が見たらもっと生産性落ちるじゃないですか、うん、だからいい加減あの子供が年寄りの面倒を、親の面倒を見る図式を
変えないとどうしようもないよね、
変わらないかな、うん、っていうかもう 今変えなきゃ
無理で、多分、ね、
思うんですけど、うんうん、
だ実際さその、うん、私が家にいるからできることであって、これ、うん、いなかったら介護の等級上げてもらって入れない限りどうしようもないもんね、はっきり言ってね、
うん、
そのね本人は何でもできるつもりでいるけどもうすでにできないわけだから、うん、それをこうね家に一人置いていったら火事起こすよ本当に、
うん、
そんな危険いっぱいですからね、自分は大丈夫って思ってる人ってやりかねない、
う
ん
う
ん、
そう、あのもう自分は大丈夫だからで体はもう元気だからってこう言い張られるとどうしようもないじゃないですか、うん、あとはもう本当やっぱりこう離れて 暮らしてると、じゃあそのためにね、近くに行くのって言っても、なんか本末転倒じゃないけど、ね、じゃあ生活力どう、生活はどうしたらいいのとか、いろいろあるじゃないですか。
そうなんです。それ休むにしても何にしてもね、うん、それをじゃあ会社が許容してくれるか、その間、補助、うん、ね、保証があるわけでもないわけだし、みたいなさ。
そう
生きるのに精一杯ですもんね、今やっぱりね、普通にね。その
普通にもう自分が生きるだけでも精一杯なのに、うん、さらにっていうのはね、この景気、不景気なのか何なのか、うんうん、その中ではなかなかね、きついですよねって、はい、すごい実感がこぼれちゃいますけども。はい、ということで、皆さん、は
い、
いろいろ体験談を聞けてよかったです。はい、どうもありがとうございます。さあ、ということで、本日長くなりましたが、あともう最後一つだけ。皆さん、忘れてませんか ?12 月はホットキャストの周年、今月の終わりで12周年を迎えます。
はい。
はい、今年もやってきました。はい、記念会が、一応、
記念会って何を喋ってるか別に記念言ってるけど。
でもいいじゃん。お誕生日みたいなもんじゃん、はいはい、番組の。はい。12月の28日の木曜日を予定しております。はい、で、それに伴いまして、まあ、せっかくだからちょっとね、この間も話題に出ましたが、リスナーさん、大体年代はどんなものかなと思って、リスナーの、年代調査2017というアンケートを用意しました。はい、フライングでちょっと先日からツイッターの方では先先行公開をしまして、今45人の方が
回答
いただいております。はい。で、今ちょっとすごい今途中経過喋り
いやいやダメ
なくなったんですが、はい、我慢します。発表はその12月28日の予定です。はい、で、番組のサイトに来ていただければもうわかるように。してありますので、
それですよ、サイトに来てもらうので、ね、
そうです、
今この収録をしている最中にヒマラヤさんからメールが届いたみたいで後で読みます、
はい、
レスポンスは悪くない、
はい、そんなわけで、はい、なかなか楽しい感じの、はい、調査結果が出ております
、ぜひ
リスナーの皆さんも、はい、ご参加ください。
そうです、だってほら別に何もね個人情報を抜くわけじゃないから、
もうあなたはどの年代に当てはまりますかっていうので、10代20代前半20代後半30代前半30代後半みたいな前半後半に分けた感じでずっとあります、は
い、だってこの前ね俺らと同じぐらいの年齢層が聞いてるんじゃないの、うん、がほとんどなんじゃないのっていう話をしてましたからね、それがどうだったのかが分かると、ね、
そうなんです、はい、でそれで選んでいただいて送信ボタンを押すだけでメールアドレスとかそういうのも一切いりません、はい、ちなみにこれをと何回答していただいたかといって特にプレゼントはあってません
今回何も用意してない前はやってました
ね、はい、ぜひご参加いただけると嬉しいです。ポッドキャストは検索サイトで HOTCAST と入れていただくと出てきます。それではまた来週、さよなら、
さよなら。